さん、こんにちは。GLA という教団がありまして、そこの高橋真嗣先生は、お釈迦さん、キリストさんの再来であるというほど、人様から尊敬の的でした。惜しむらくは、昭和51年6月25日、亡くなりました。本当に惜しいお方であります。その何年か前に、私から高橋先生にお願いしておきました。刑務所や少年院へ講演に行っているつもりでお話しくださいませんか。そのテープを送ってほしいと頼んでおきましたが、内観という方法で一人一人個人的に反省を教えるということは一番尊い理想的なやり方ですと大変お褒めに預かりました。最近、つまり昭和53年3月、原田先生が、この GLA の幹部の方ですが、内観にお越しくださいまして、これこそ高橋先生のおっしゃってた反省を実践する一番の近道だというわけで、従来のお弟子さんをどんどん派遣してくださっております。今から高橋先生に、昔テープを頼んでおいた、それをもう一度皆さんに聞いてもらいましょう。
私たちは肉体という船に乗ってしまうと暗中模索で苦しみや悲しみ、そして喜びの人生いろいろと体験していきます。また溺れる者は藁をもつかむ思いで他力信仰、神様に自分のできないことをお願いしようとします。しかしその中で本当に人間が救われ調和された世界ができてくるのでしょうか。私たちの長い歴史の中に生まれた環境や教育、思想、習慣、スタートからして何もわからない私たちがその中でそのルールに従って自分なりの性格を作っていきます。こうして我々は毎日の生活の中にあるものは立身出世欲に、あるものは物質経済、こういうものの調和が本当の人間の幸せなんだと思っている人たちもあります。あるものは情欲に自分自身の心を失い、その中で自分を調和できずしてまた次の欲望を満たそうとしてきます。それゆえにこの地球上という我々の社会は盲目の中に自分を見つめ、自分を探し、安らぎと調和というものを誰も望んでいるにもかかわらず、かえって五感煩悩のための欲望に自分を束縛して小さくしていきます。経済的に恵まれた人たちが次の欲望を満たすためにまた苦労をしていきます。たることを忘れ去ってその中で苦しんでいくのです。ある貧乏人はお金さえあればという、その中でいつのしかたまたま経済的に恵まれ安定した生活環境を得れば身の低落に心のうつつを抜かし、その中で家庭の混乱を、その経済がかえって不幸を作り出しているところがあります。百姓をやっとって急速に都会が周辺に伸びていくに従って土地の値上がり、その値上がりによって得た金が かえって子供たち家庭の不幸を招いている例は非常に多くあります。我々はこのように人間の本当の幸せは金があっても不幸せにする人と金がなくとの不幸になる人といろいろあります。さて私たちはこの地球上に出てくる前、あの世という世界から出てまいりました。しかし皆さんはあの世という問題に関してはそんなバカなと否定するでしょう。皆さんの五感や目で捉える世界というのはほんの小さい世界です。そのほんの小さい世界で我々は見えたとか見えなかったとかないとかあるとかいうことは愚かしいことです。皆さんが日常生活の中でエネルギーという言葉をよく使っております。エネルギーというものも私たちはこの目で見ることはできないのです。我々は自分の体を動かしているエネルギー、食べ物を即エネルギーとも言っております。同時に食べ物だけで私たちの五体は十二動かすことができるでしょうか。皆さんが眠っているときになぜ肉体は動かすことはできないのでしょう。そばでいろいろ悪口を言われても皆さんの耳は閉ざして聞こえません。どんな匂いを嗅がされても私たちは眠っているときにわかるでしょうか。脳細胞がすべての記憶装置であるならば眠っているときも周辺の状態を知ることができるでしょう。しかし皆さんテープレコーダーをご覧なさい。録音をしてスイッチを入れているときには録音ができるが、スイッチが切れたら電流は流れなくなります。電気のエネルギーがない限りテープレコーダーは録音もしてくれません。同じです。私たちの肉体を支配しているところの目に見えない魂の世界、意識界というもの、その中心にあるのが心です。心というものは我々一般の人々には見えません。しかし心というものは厳然としてあるという事実はエネルギーと、先ほど申し上げましたようにエネルギーは質量というもの、それに光の積、すなわち MC 事情イクオール E というエネルギーになる。この事実は仏教でいう我々の肉体と心は不二一体だということを物理学でも証明しております。こうして私たちは目に見えない世界も現実に存在しているということはもはや否定できないのです。我々の身近な赤外線や X 線、ガンマ線、デルタ線、これも見ることはできません。しかし存在しているではありませんか。我々の目に見える視覚の範囲というものは七色の虹の世界しか見えません。さて皆さんは目に見えない実在の世界、仏教では意識の世界、あるいはまた空の世界とも言っております。一つ氷を題材として考えてみましょう。氷は水の中に入りますと浮かんでおります。また太陽の熱、あるいは他の熱によって水は蒸発して空に帰ります。空に帰りますと冷却されていきます。高度1000メートル上がるごとに約 6.5 度ずつ温度効果があります。冷えていきますから今度は雨になったり雪になったりして地上に戻ってまいります。空気の中に帰った水蒸気も見えなくとも存在して、熱という温度の差によって、私たちの目に見えない熱によって現実にまた水に戻ったり雪に戻ったりしている事実、これはまた否定できません。そうしてまた氷も H2O という水の分子式には変わらないのです。水蒸気も H2O、 水も H2O、 氷も H2O です。さてそこで皆さんの肉体を支配しているところの先導さん、すなわち皆さんの魂、その中心にある心を考えてみましょう。皆さんは心の世界、すなわち空の世界、実在の世界といいましょうか、その世界で私たちは生活をしておりました。お母さんやお父さんは私たちが次元の違った世界からお互いに約束してこの地上界の縁を結びます。原因と結果、縁生というものは偶然にあるのではないのです。例えば鉄、銅、真鍮、それぞれ金属の関係を見ましても、同じ金属同士ならば問題はないけれども、異金属の場合はおのずからメッキするにも、そのメッキの状態というのが違ってまいります。真鍮に銅のメッキ、金のメッキ、それぞれありますが、真鍮にニッケルをかけて、それから銅のメッキをしていくと非常によく上がっていきます。これをケミカルアフィニティと言ってます。科学的親和力というのです。縁というものはそのようにお互いの性格的な面を通してちゃんと配列よく順序よく並んでいるのです。私たちの両親や兄弟、友達というものも縁によって結ばれているのです。その縁は根性だけではないのです。空の世界、すなわち実在の世界という世界が存在しているからなのです。我々はその実在の世界からそのように両親を選んで、お父さんお母さんの精子卵子はやがて調和して皆さんの肉体骨としての使命を果たすために細胞分裂をしていきます。お母さんの胎盤から吸収したエネルギーはやがて皆さん自身の母体が形成されていきます。3ヶ月目ぐらいになりますと、皆さんは初めて次元の違った世界から皆さんの目に見えない心の支配者が自分の肉体を確認します。その結果、お母さんと自分との心の調和ができないためにつわりという現象が起こってまいります。そのつわりというのも、子供の意識とお母さんの意識が調和しないために起こる肉体的現象なのです。しかしお母さん自身の胎教といいまして、体の中にあなた方が入っておった時にはお母さんの心の状態、生活の状態を反映します。例えばお母さんがタバコなどを吸います。酸素の欠乏を起こします。そうなりますとお子さんにそのような体調の変化が起こってくるのです。食べ物においてもまたしかり、あるいはまたサリノマイジなんていう言葉を皆さん聞いたことはあるでしょう。これも肉体的変化は飲んだ薬の状態によってお母さんの沈みが子供にも出てしまいます。こういうのは薬害とも言っております。しかし私たちはそれまで次元の違った世界から自分の肉体を監視したり、いろいろな方法を取りまして、お母さんの小さな宇宙の中で胎盤からエネルギーを吸収して皆さんは成長し、やがて十月十日たって生まれてまいります。空気に触れると同時に皆さんは一からスタートを切るのです。皆さんはそれまではちょうど先ほど説明いたしましたように、水の中に氷を落としますと全部沈んでしまいます。それと同じようにこの地球上というのは大宇宙体の小さな細胞です。言うなれば神の体の小さな細胞の中に私たちは 肉体を持ってきたのです。この神の体の中へ出てしまうと、私たちの意識も 100% 一旦は沈んで、やがて皆さん自身はあらゆる天生輪廻を繰り返してきて、現代日本人として生まれておりますが、その体験の中から本能の分野が徐々に出てまいります。お母さんのおっぱいを吸い、肉体を保存しようとします。こうして私たちの心というものが徐々に発達してまいります。本能の領域が入り、本能の領域はこのように発達していくうちに、肉体の条件が不調和をきたす、すなわちおしめが濡れる、汚れてくると自分の体に不快感を感じるようになると、泣いて知らせるようになります。これもまた本能的な感情であります。さらに成長するに従って、目で他のものを見るようになります。匂いを嗅ぐようになります。だんだんだんだん意識の程度は高まっていき、自分自身の目で見て身近な人たちを覚え、他人様に対して警戒をするようになっていきます。生まれた環境や教育や思想や習慣というのは、その中から私たちは自分自身の性格形成の上に大きく影響をしていくのです。皆さんはやがて両親の愛によって育てられるもの、あるいはまた不幸にして両親との縁を薄く、厳しい社会の中で生活していく人、あるいはまた経済的に非常に厳しいところに生まれて、同じ人間同士でありながらその差別の中で人生を体験する人もあります。一方において優雅な環境に生まれて自分の思うように、あるいはまた使用人によって温かく育てられていく人たちもあります。しかし皆さんはそのようにして生まれてきた家庭の中でも、この地上界でどんなに経済的に恵まれとっても、どんなに貧乏人であっても、お金を持ってきた人はおりませんし、あるいはまた地位や名誉を持ってきた人はないのです。そのゼロから私たちは誰もスタートしているのです。実在界という意識の世界、あの世では、私たちのこの地上界における大事な問題は、自分自身の豊かな心を作り、そして調和された環境を作るという大きな目的を持って出てきているために、我々はお金を持ってきた人もいなければ、地位や名誉を持ってきた人もないのです。しかし私たちはこの地球上へ出てしまうと、長い人類の天生輪廻の過程において、物質経済というものを中心としたものの考え方、資本主義社会主義という最も物質的変獣の思想の中で我々はいるために、本当の自分の心の偉大性というものを忘れてしまいました。そのためにお金が、地位が、名誉がによって人の価値判断をするようになってしまったのです。さて皆さん、皆さんの今置かれている位置は、この人生において皆さん自分自身が望んで、その厳しい人々も、たとえ優雅な生活をしている人たちも、その中で人生の学習を学ぶために来たのです。皆さんはよく聞くでしょう、メイドの沙汰も金次第という言葉を。それは愚かしい言葉なのです。皆さんは貧乏の中でいかに自分を、貧乏を通してより豊かな自分を、心を作ったか。しかし我々はその貧乏の中で心まで貧しくしてしまう人たちがあります。このような人々こそ本当の人間的に貧しい人たちなのです。一方において経済的に恵まれた人たちでも、人々に慈愛の心なく 伏せする心もなく、自分さえ良ければいいと言って私利私欲をむさぼっていく人たちも、これはより以上に貧しい人たちなのです。貧乏しとっても自分の心は豊かで、常に足ることを知って、人生の生きる意義というものを毎日の生活の中にはっきりしている人たちは、必ず人間は調和された安らぎの自分を売ることができるのです。当然私たちは経済的にゆとりのあるところへ生まれれば楽をするでしょう。しかしその楽がかえって人生においてのマイナスを作ってしまう人たちもあるはずです。先ほどの問題と同じように私たちはまず心というものを大事にすることが必要なのです。生まれてきたとき皆さんは皆何の欲望もなくニコニコと笑っておりました。そのとき皆さんの体からはきれいな五光がちょうどカプセルのように包んでいました。皆さんは生まれて一週間あるいはまた一月ぐらいの間眠りながら一人で笑っているときがあったでしょう。それは皆さんの魂の兄弟や友達たちが、お前しっかりやれよ、厳しい世界だと。しかしあなたはただ笑いながら任しておけ、必ず立派な人間として多くの人々を救ってくるよ、このように約束して出てきた人々が全部なのです。心の窓でその小さな赤ちゃんが寝ている時を見ますと、それぞれの次元の違った世界の光の天使たちがその子供の人生を祝って祝福している姿がわかるからです。私たちもそれが見ることはできます。それは私一人ではありません。すでに私たちの真理を実践しておって、そのような境地に到達している人たちも数限りあります。私たちはこうして人生の意義をよく知っていかなければいけないのですが、現代の社会をご覧なさい。生まれてきてから私たちは物質経済の中で本当の心という普遍的な真理を知ることなく、暗中模索の中で自分の都合と自分さえ良ければいいという自己保存的なものの考え方で今まで送ってきた人たちもいるはずです。私たちはその結果この地上界にスモックというものを作りました。文明をより良く、より利益を上げて、人より経済的な幸せを得ようとした。その結果が足ることを忘れ去り、欲望に突っ走った結果が公害というものを生みました。その公害によって出たものは何でしょうか。太陽を隠し、窒素酸化合物とか硫化物とかいうものを逆に私たち生物の生存にも危険なものを降らしておるではありませんか。しかし太陽さんはその上を見ると全て平等に、貧乏人にも金持ちにも関係なく、地位名誉にもまた関係なく、全て平等にお天道様は私たちに光を与えていたではありませんか。神の慈愛の光もすべて万象万物に平等に与えられているのです。我々はその万象万物平等に与えられていることを忘れて、自分の五感の目先のことだけで救急して本当の人生の価値というものを忘れ去ってしまったのです。皆さん自身はそうして心の中にも大きなスモックを作り、すべて万象万物、生きられる環境を自らして破壊し、心の中に苦しみと悲しみを作り出したのは、私たち自分の心と行いにあったのです。我々が心のスモックを晴らすためにはどうしたらいいでしょうか。自然公害をなくすにはどうしたらいいでしょうか。人間自身が真剣に考えて、自分のことばかりでない、自分の会社ばかりではなく、 社会的な責任というものを考えたならば、我々は自然とその答えが出てくるはずです。人間は持ちつ持たれつ、相互関係の中に万象万物は安定しているのです。動物も植物も鉱物も全部相互関係で安定しているではありませんか。水もまた熱の縁によって固体液体気体という3つの変化を通しこそ、この自然に銃を降らしたり、汚い水をまた大海の中に入れて美しくしたりして輪廻しているではありませんか。私たちの生命も同じようにそういう輪廻を重ね、今私たちはそのような最も固体的な不安定な物質界というところにおるのです。さて私たちはどのように自分自身の心の中にスモックを払えばいいのか。神は盲目の人生を送っている私たち、罪深き私たちに反省というチャンスを与えています。しからば神は何を与えているか。生きられる環境を与えています。太陽は1秒間に 2.5×10 の3乗分の 9.3×10 の22乗キロカロリーという莫大なエネルギーをこの地球にただで与えております。中近東の石油がどうのこうのを言ったところで、この地球上に、地球内部に埋蔵されているエネルギーはほんのわずかなものです。太陽を壊して地球を作りますと33万3千個できるのです。それから見たならば地球というのはほんの小さい世界、その中に30数億という人間がししめき、自己保存自我が欲のままで調和があるでしょうか。お天道様はこのように光熱をタダで与え、自然の植物を繁茂させ、生物の生存を許し、私たちの肉体保全の環境を神は我々に提供しています。それは全て無所得ではありませんか。無所得であるこの姿こそ、請求書を一つも回してこないこの姿こそ神の心でなくて何でしょう。私たちはそれに感謝する心が大事です。しかし感謝だけでいいのでしょうか。自然も輪廻し、万象万物すべてが現代というその環境を持続することはできない。永遠に輪廻し変化しておるのです。これを仏教で無常と言っております。我々はそのような変化しているその環境の中で感謝する心は、人々との間に調和された環境を、お互いに心と心の調和の取れた平和な環境を作るということが大事ではないでしょうか。その時に私たちは自分の心の中にあるところのものの考え方、思っていること、行っていることが果たして独りよがりではないだろうか。自然は偏らない中道ということを教えております。中道という意味は皆さんの合掌の姿です。右の手と左の手の両極端を合わせる、合わせるということは極端を離れて中道ということです。調和ということです。一方においてお天道様の光がもっと強くなったらどういうことになるでしょう。皆さんは生きている、いられるでしょうか。私たちの体温は平均 36.5 度ということになっています。お天道様が60度、70度、100度の熱を送ったら皆さんは果たして生活できるでしょうか。逆にまたマイナス40度、50度となったら皆さんは生活できるでしょう。適温の中で私たちは今こうやって生かされているのです。ということは我々の肉体的環境に調和されているということを発見するでしょう。こうして私たちは自分の心の在り方というものをしっかり見つめ、偏らない中道ということを心の物差しとしてまずは反省してみることが大事じゃないでしょうか。人間は生まれた環境、教育思想、その中からしっかりと育てられたその環境の両親の関係、自分自身というものをしっかり見つめながら、一歩一歩 自分の犯した罪を心から皆さんは神に詫びることなのです。ただ詫びる中になぜそのような原因があったのか、どうして全て自然は因果関係によって成り立っている以上、その因を取らない限りまた同じ性格が出てくるのです。私はこういうようなことをした、なぜその時はどうして、その原因を除いて心から神に詫び、その詫びた行為は二度と行わないように皆さんがしていったならば、だんだんだんだん犯してきたところの罪は晴れて心に曇りはなくなっていったときに、皆さんはすがすがしい人生の偉大さを発見していくのです。しかし私たちはそこで、心というものにはまず丸い豊かな心ということを人は言っております。しかしその実態はなかなか塩基性、酸性というものが結びつくと安定した塩になります。この塩も偏らない中道です。塩を私たちは清めると言って使うこともあるのも偏らない中道という意味から始まったのです。現代の思想を見ましても、私たちが資本主義、マルクス主義、この主義の根本にあるものは全て物質経済の分配です。さて、大事な心がどこにあるでしょうか。精神がどこにあるのでしょうか。すべての価値観は経済と物質ではありませんか。私たちは生まれてくるときにお金も持ってこなかった、地位も持ってこなかった、財産ももちろん持ってこなかった。我々の肉体的な先祖が、両親がこうして受け継いだ現代の社会機構ではありませんか。私たちはそういう物質経済というものが本来絶対ではない、貧乏人も金持ちも本来そのようなものは地上界にあってはならないものを、人間はいつの間にか独善と自己保存のために自分の辞書、自分の国というものを形成した事実は否定できません。しかし私たちはいくら真実のことを言ったところで、それは人間の作り出したいつの間にかそういう環境が完成された以上は、その中で私たちはよりいい自分を作るということが大事ではないでしょうか。そこで我々はこうして自分というものを両極端から離して、偏らない中道という物差し、正しいという基準で一生懸命に仕事をする、働く環境を与えてくれた人たち感謝する、感謝するならばそれを一生懸命に働いて保温の行為をする、一方またそういう指導者の立場にある人たちは、働く人々がおるからこそ自分の生活があるのだ、より以上に勤勉にその人たちのために尽くしてやる、ここに相互の調和があるはずです。しかし私たちは資本家は資本家で自分さえ良ければいい、経済の中で自分の優越感を、自分の欲望を満たそうとする、一方において労働者という人々が団結という美名のもとに闘争と破壊を展開している、どちらも物質だけを根本に思っているからなのです。我々は今心の目を開いて、本当の生まれてきた時の豊かな自分の心を取り戻した時に、現代社会の大きな疑問というもの、こういうものにぶつかるはずです。私たちは一人一人が人間性を発見して、お互いに協力し合っていったならば、より良い限られたこの地上界での分配も調和できるはずです。共産主義の世界においても、彼らも権力によって、人間の武力によって行動を制限することはできても、人間の心の行動まで 武力や権力や思想は支配できないのです。我々は心というものを中心とした本来生活が大事ではないでしょうか。そのためには我々はまず五感を通しての見ること、聞くこと、語ること、思うこと、この思うことも大事なのです。正しいという基準を持って自分をしっかりと物差しを持つことが大事でしょう。それならば法音と恋の通したところの感謝の仕事、正しく仕事をする法音と恋の環境、こういうものを私たちは知らなくてはいけません。そして私たちは自分の毎日毎日の生活を、夜自分を振り返り、仕事をやる都度心の動きを正し、毎日毎日をそのように皆さんが生活をしたならば、人間は神の光によって自らして満たされ、偉大なる調和された環境ができていくはずなのです。これは皆さん一人一人に与えられた偉大なる神の慈悲なのです、愛なのです。私たちはこうして自分の心というものをしっかりして、五感を通して正しくものを見、聞き、語り、思い、自分というものの現代の生活環境の中で一生懸命に働いて、毎日生きることに精進し、その環境を提供してくれた人たち、両親をはじめとして兄弟、あるいは隣近所、あるいは働く環境、感謝の心を保温として行為をしてみなさい。それは皆さんの心を豊かにするところの大きな神のエネルギーを受けるもとになるからです。我々はこうして心の偉大なるものを発見して、毎日毎日を正しく生きていくことなのです。この時に人間は偉大なる仏教でいう般若波羅蜜多、般若波羅蜜多というのはインドのゴーダマシッタルタ百無二仏の説かれた真理、すなわちパニアパラミタの意味です。パニアパラミタというのは、皆さんの心の中にはあらゆる国々を天正輪廻してきたところの偉大な知恵が皆さんの心の中にあるのです。その偉大な知恵を皆さん自身が正しい偏らない中道の道を心の物差しとして生活したならば、そのような事実を皆さんは自分で身で感じることができるのです。仏教にしてもキリスト教にしても、本当はその真実を教えているにもかかわらず、私たちは頭だけで知って実践せず、心で感知しなくなってしまったのです。仏教やあるいはまたキリスト教は、心で受け実践したときに、皆さん自身の心は神の光によって満たされ、天正輪廻のあらゆる体験を知ることができます。お寺など行きますと多宝塔というのがあります。その多宝塔は皆さん自身の心の中に、自分があらゆる長い天正輪廻の中で体験された宝庫のこと、宝物の倉庫のことをあのように形作ったものなのです。私たちがこういうことを知ったならば、まず他力本願ではない、この地上界のスモックも人間が作った、そのスモックを出さないようにすれば、太陽の光は美しい熱を、光を私たちは受けることができるのです。私たちは自分の心のスモックを晴らす以外にないのです。晴らしたなら今度作らないことなのです。作らないということは、皆さん自身のより大きな心を、大きな調和された環境を作るための大きな原動力になるからです。反省と瞑想、この中に偉大なる己を知ることができるということなのです。しかし世の中には、禅定とか、あるいは真相観とか、いろいろそのような行をして、自分の心の中の面を知ろうとする人々がおりますが、本来は自分の心の中の沈み、曇り、このようなものを覗かないで、 反省というものだけの実践行為を実行せないで善行をしてしまいますと大変なことになります。善行をして自分の肉体を完全に正しく支配している心の状態であるならばいいが、今までの不調和な心の状態になって善行してしまいますと、人間の心というものは一年三千、思うことは無限に広く、それがもし両極端の自己保存自我我欲、あるいは怒る心そしる心、こういうものを持っておりますと、私たちの心は地獄界にも通じてしまうのです。地獄界に通じてしまいますと、そのような地獄霊が私たちの心を支配してノイローゼになったり、あるいはまた気違いになってしまう場合が非常に多いのです。それはこの地上界を縁として私たちは皆人生航路の体験をしていく、その過程の中で恨み妬みそしり怒り愚痴、たることを忘れ去った欲望、情欲、自己保存自我が欲の煩悩のままに生きて、物質的な経済的な地位名誉的な問題だけを中心として人生を終わっていった人たちは、その執着の大きな荷物を持ったまま地獄界に落ちていきます。地獄界に落ちた霊たちは地球というこの場、この環境を縁として言ってるだけにコンタクトされております。それゆえに私たちは自分の心のスモックを晴らしてやらなかったならば、これは大変なことになってしまいます。皆さんは鉄の錆を知ってるでしょう。橋の欄干や、あるいはそれぞれの家の物干しなどに鉄類を使っております。その鉄を、私たちはその錆を完全に落とさないで、上に色を塗って表面だけきれいにしております。ところが完全に錆が取れてないために、一月二月三月、その環境によって違いますが、やがて表面の美しい塗装の状態を破って錆は出てきます。その上また塗ります。塗ってもいつの日かまた錆は浮き出してくるものなのです。私たちの心の錆も同じです。あたかも大気圏におけるスモックと同じように、私たちのその錆を落とすには、現代の私たちの科学では鉄の表面処理、化学処理というのをやります。パーカイライジングをやりまして、鉄の表面密度をある程度粗くして、錆びないように酸化脂膜を施し、その上にオイルサフェーサー、さらにまた上塗りというようにしてやったならば、私たちの周辺にあるところの鉄類は錆びないでも済みます。あるいは亜鉛メッキをしてその上に塗装する人もありますが、我々は塗装のその下地が錆びておったならば、このように何回やってもダメだというように、私たちの心の中にあるところの錆も同じように結果が出てしまいます。善なる心、この善なる心は巧妙に満たされた天使たちの協力を得て安らぎという姿に変わるが、逆に私たちが恨み妬みの不調和な極端を歩んでおれば、心は必然的に不調和な世界に続いてしまう。この姿を仏教では一年三千と言っております。私たちは自然の姿を見たときに、本当に自然こそ私たちの心と行いの在り方を教えているということに気がつくはずです。このように人間の意や、あるいは学んだ知識だけを根底としたものではなく、人間の 知や意によって変えることのできない宇宙の真理というものを、これを仏教では諸法無我と言います。宇宙の諸々の人間の思うことを行うことの基準というものは、人間の意が入らない、我が入らない、我によって変えることのできないもの、これゆえに諸法というものは時代の新しいとか古いとかいう問題には関係ないわけであります。こうして私たちは心の偉大性というものを諸法の実相のごとく毎日の生活の中に生かしたときに、我々は偉大なる神の子としての自覚が生まれてくるということであります。人間はこの地上界においての正しい道を忘れて、万物の霊長としての神性を失った人々、間違った信仰をし、動物霊を祈って、竜神だの、あるいはお稲荷さんだのというようなものをやっている人たちの多くは、死んだ時にそのような動物に変わっている場合があります。しかし畜生界に落ちても、所詮人間は人間であり、やがて自分の本性を悟った時には天上の世界へ帰っていくようになります。またある人は、子供たちの中では自分が生活に困り、そして餓死寸前、そばにおった犬を見て、犬はあのように食料があるのに自分は食べられない、餓死するその姿を見て自分自身が犬になりたいなと思って、犬として生まれて、これは当然餓鬼界と言われる、たとえ畜生界の中でも餓鬼界と言われる環境の中で、そのように自分が心を犬に売ってしまった場合は、犬として生まれる場合もあります。ただしこの場合は必ず10年20年犬としている間は地獄界ということになるわけです。死んでまたあの世に帰り、その意識を調和させて、やがてまた万物の霊長に進化していくのです。しかし人間の生命は永遠に、たとえ肉体がどうとあれ、永遠に万物の霊長である神の子だということは否定できないのであります。それから続いて、集中内観実習直後、症状も取れ病気も治りますが、何ヶ月か何年か経過すると逆戻りが多いということは当然なことです。病気の治ることも当然なこと。しかしそれには集中内観を受ける人が本当の人間の目的と使命というものを知り、自分の心の中の実態、これを自分がしっかり知らなければならないからなのです。常に自分の心を丸くするにはどうしたらいいかという根本的なことが分かってくれば、必ず実践にかかるはずです。実践生活を経ない限り、私たちの心はいくらに頭だけで分かってても、心が理解し実践しないためにまた元に戻ってしまうということになります。そこが商法を心の物差しとして生活しなければならないのです。このようにして私たちの多くは毎日毎日の生活を通して常に自分を反省し、自分をよく見、正しく物の判断をした生活をしているために逆戻りするという人々は少ないのです。心が浄化し、そして自分の心が巧妙に満たされていくに従って、私たちの魂の兄弟や守護霊や指導霊たちが私たちのそばに立っているのもわかります。そのため私たちは禅定している人々に対してアドバイスは、心と心を通して相手の欠点を教えてやる場合もありますし、あるいは禅定中にあなたは今このようなことを考えているが、これは良くない、ここを修正しなさい、こうして指導する場合がほとんどです。研修会はそのようにして人間の心の 実態、行い、このようなものを正しいという方はない中道の道で指導しております。もちろん私たちの心で内観やっておる状態であれば、当然心の中から姿を見ておりますと、頭の上からどんどんどんどん反省している黒い霧が、黒い曇りがどんどん出ております。そしてそれができてしまうと、初めて神の光によって光明に満たされて、五光によって包まれていきます。五光によって包まれていくに従って、初めてはっきりと後ろに古代の人たち、過去世の人たち、こういう人たちが私たちの目で確認するようになっていきます。そうなりますと、習わなかった外国の言葉をベラベラしゃべり、当時の様相を語り出す2000年、3000年、4000年、1万年前、人間の天性というものがどうして現代自分があるかということも悟るようになるのです。こういう意味で、一つぜひ私の本を参考にお読みになられて、おやりになられると、さらにその効果は出てくるものと思います。内観は反省という根本的なことであって、私たちのスモックを取るには、もうその反省をして、自分の欠点を直す、これ以外にもう道はありません。そして、禅定をし、自分の心の光明に満たされていくに従って、我々の心はさらに実践というものを加えて、豊かになっていくわけですから、まあ、現代社会の大きな沈みというのも、こういう心の面を忘れ去ったために、人間はいつの間にか物質至上主義になってしまったのだと言っても過言ではありません。我々はこうして人々の心と行いというものをどうすればいいか、これを我々は研究しております。そこで人道科学研究所というのを私は現代やり、同時に電算機やコンピュータ関係の製造をやっておりますが、これもまたコンピュータ一つも機械の動き具合、部品が不良であれば、もうこれはもう全然使い物にもなりません。商法通りに作られた回路、そして作られたメカ機械、この調和があってこそ、コンピューターはちゃんと全てのものを記憶し、計算を出してくれるわけです。それですから我々の行っている現代の生活そのものも、商法通りを実践しているまでです。そこで GLA というのは、人道科学研究所ジョインの私たちをバックアップするグループであって、これは宗教法人になっておりますが、人道科学研究所の方は任意団体です。まあ、そういう点はご懸念はないんではないかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。大阪にも私たちの本部がありますんですが、また先生もお島を見られて、ぜひ一つ講演でもお出かけになられて、講演会で一つ参考にしていただきたいと思います。内観も私たちの方では約5000種類ぐらい、小さい時から現代前のものの、それぞれの思ったこと、行ったことを出しまして、それを小さい時から一つ一つチェックし、それを基本として、まず自分の心を鎮めて、その欠点を自分で発見し、心の中を浄化していきます。そしてほとんど対話ということは、全員で禅定をしているときには、その人々の思っていること、行っていることの一つ一つの間違いを指摘しますが、私たちの場合はまず書かせます。そして細かくその中から自分の欠点がどこにあったかをしっかりチェックさせて、そして二度と同じ間違いを犯させないような指導方法をとっております。そのためには1週間ぐらい座りっぱなしで自分を振り返ってみる人たちもおります。当然自分の正しい基準を逸脱したときには、良心とも言うべき善なる我が作用し、守護霊を通して その間違いをはっきりと自認するようになっていきます。このようにしておりますので、指導としては根本的な法則をしっかりと認識させてやっておりますものですから、非常に楽な点があります。もちろん大量の人々にそれをやることもできるようになります。今先生のやっておられるように、個人的に指導する方法は最も理想なんですが、人間が多すぎるために、我々の場合はなかなかそこまではいきません。しかしすでに、アラハンと言われて自分の心の窓が開かれて、相手の状態を心行いというものを見通す力のある人たちが何百人って出ておるもんですから、そういう人たちがまた人々を指導しております。まあ私も島を見て先生のところをお伺いしますが、ぜひ私たちの方へもお出かけになってください。さようなら。
今私とこで内観していること、そこへ GLA の人がお越しくださってどんどん増えていて、皆が反省をしてくださってるっていうことを、高橋先生はあの世で一番喜んでくださってるんではなかろうかと思います。最後の方の言葉、もう一回聞かせてもらいましょうか。
全員で善行をしているときには、その人々の思っていること、行っていることの一つ一つの間違いを指摘しますが、私たちの場合は、まず欠かせます。そして細かくその中から自分の欠点がどこにあったかをしっかりチェックさせて、そして二度と同じ間違いを犯させないような指導方法をとっております。そのためには1週間ぐらい座りっぱなしで自分を振り返ってみる人たちもおります。当然自分の正しい基準を逸脱した時には、良心とも言うべき善なる我が作用し、守護霊を通してその間違いをはっきりと自認するようになっていきます。このようにしておりますので、指導としては根本的な法則をしっかりと認識させてやっておりますものですから、非常に楽な点があります。もちろん大量の人々にそれをやることもできるようになります。今先生のやっておられるように、個人的に指導する方法は最も理想なんですが、人間が多すぎるために我々の場合はなかなかそこまではいきません。しかしすでに、アラハンと言われて自分の心の窓が開かれて、相手の状態を心行いというものを見通す力のある人たちが何百人って出ておるもんですから、そういう人たちがまた人々を指導しております。まあ私も島を見て先生のところをお伺いしますが、ぜひ私たちの方へもお出かけになってください。さようなら。
昭和53年3月、原田先生が内観にお越しくださって、GLA の人が画前増えました。昭和53年5月7日、座談会の一節に。
43歳でござい
ます。どういう目的ですか？
私は、元来宗教には何の興味もなくて、普通の人生を送っておりましたけど、本が好きなもんで、それがご縁で高橋真嗣さんのご本を読みまして、その教えに触れまして、今まで、やってきたんでございますけど、どうも実際の、真嗣先生はこの我々が生まれてきた人生の目的は自分のカルマの修正と申しますか、自分の心の悪いところを少しでも直して帰るのが、この世に生まれてきた人生だということを教わりました。それには、まず反省をして自分の心を浄化させるということを、大事だということを教わってたんでございますけど、今、ただいま、モリさんが言われましたように、どうも、従来の GLA の反省方式を、教えていただいて、一週間小金井行ってまいりましたんですけど、なかなか長続きしなかったり、ちょっとやり方が、複雑で あったりしまして、どうも反省の実践ということができないということで、半分諦めてたような形なんでございますけど、 偶然原田さん先生からこちらの内観という方式があると、これはもう真嗣さんのおっしゃってる八正道のうちのものを一番大事な、正見、ものを正しく見るということはこの内観の方式による以外ないということを言われまして、私日頃から原田先生非常に尊敬して、その教えは間違いないということを感じておりましたので、もう一刻も早く伺いたいと思って、こちらへ伺わせていただきました。
面接の稽古もしてくださって、来館者の皆さんがぐんぐん毎日変わっていくのを肌に分かりました。
はい、最初は私みたいなものでできるのかと思いましたけど、非常に勉強になり、皆さんの人に言えないことを聞かせていただいて本当にありがたいことだと思いまして、結局いろんな方の話を聞いてみて、私が一番罪が深いように思って、ますます努力しなければいけないと思っております。
ここで聞いてくれたテープのうちでどんなのが良かったようですか？
はい、今毛利さんもおっしゃいましたように、うつ病の方のテープは非常に最初の感謝が足らないということが私みたいなもんでもありありと分かりましたけど、最後は感謝に満ち溢れた、本当に、楽しそうな明るい話し声で、参考になりました。それからもう一つ、江原先生ですか、あの方のテープをお聞きしまして、あれだけ熱心にやられて何年も本当に、命を懸けてやられた方がもっとその求道心に燃えて牧師になられたと、そういうことを聞きますと、私が1週間座らせていただきまして、これから日常内観一日何時間できるかもしれませんけど、とてもとても何十年かかっても何章かかってもあそこまではいかないと思って、ちょっと悲しいような複雑な気持ちになりました。
ご清聴ありがとうございました。ではさようなら。